創世記9章1節。それで神はノアとその息子たちを祝福して彼らに仰せられた。産めよ、増えよ、地に満ちよ、野の獣、空の鳥、地の上を動くすべてのもの、それに海の魚、これらすべてはあなた方を恐れておののこう。私はこれらをあなた方に委ねている。生きて動いているものは皆あなた方の食物である。緑の草と同じようにすべてのものをあなた方に与えた。しかし肉はその命である血のあるままで食べてはならない。私はあなた方の命のためにはあなた方の血の値を要求する。私はどんな獣にでもそれを要求する。また人にも兄弟である者にも人の命を要求する。人の血を流す者は人によって血を流される。神は人を神の形にお作りになったから、あなた方は産めよ、増えよ、地に群がり、地に増えよ。以上です。
それでは最初に、祈りを捧げます。主なる神様、私たちに新しい朝、そしてまたこの礼拝の時をお与えくださりありがとうございます。一週間の歩みを守ってくださり、また私たちが新しい一週間に向かっていく力をこの礼拝をもってあなたが与えようとしておられることを感謝いたします。これが光よあれと言われたあの天地創造の秩序に基づくものであり、私たちがあなたの御言葉は私の足の道の光ですと言われたように、私たちにとっての本当の光であるそのあなた自身と、そしてその言葉を私たちが心にいただくことによって歩むことができることを感謝いたします。8月の歩みも20日まで守られたことを感謝いたします。特にこのここまで、キャンプやいろいろな野外活動が守られてきました。ありがとうございます。藤谷園も守られたことを本当にありがとうございます。キャンポリー含め、いろいろな自然の状況の中でも本当にあなたが一人一人を支えてくださり、ここまで守ってくださったことありがとうございます。またそれに伴う、ワーカーの指導者の方たちの労にもあなたが豊かに報いてください。また教団を挙げて取り組んだフロンティア2017が無事に先週は終えることができました。全国から250名の青年たちが集まり、また私たちの教会からはそのうち18名もの高校生と青年が参加することができました。私たちが運営している祭科の関係者を含めれば、そのうちの 10% を超える人たちがこの西大寺教会の関係から参加したことになります。本当にあなたが大島KGK 主事を総主事を通して本当に大きなチャレンジを一人一人に与えてくださったこと、本当にありがとうございます。同盟教団の青年選挙にまた大きな新しい1ページが刻まれました。どうぞなおこの同盟教団、また私たち本当に新しい世代を作っていくために、育てていくためにどうぞ犠牲を惜しまず、本当に、このことのために仕えていくものとなれるようにこれからも助けてください。また今日は赤江先生が桜ヶ丘キリスト教会でご奉仕されていますが、この教会のこれからをどうぞあなたがお守りくださり、また一人一人をあなたが強めてくださるようにお願いいたします。 また最後まであと10日ほどの夏休みでありますが、すべての、この教会に連なる、人たちの安全をお守りください。最後にビーバー隊のサマーキャンプも残っておりますが、すべてにあなたが届いていてくださるようにお願いいたします。また病床の中にある方や、またそれぞれの理由でこの場所に来られない方々、どうぞあなたが、そのところにあって守っていてくださるようにお願いいたします。どうぞこの私たちが本当に、今週も、この歩みもあなたによって強められ、またお互いに、支え合って、使い合っていくことができますように導いてください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは、洪水と虹という題でですね、今日今読んでいただきました創世記9章を中心にですね、聖書をご一緒に読んでいきたいと思います。でここはですね、大変有名なノアの洪水の物語の最後の部分ですね。ノアの洪水は創世記で言えば6章から始まります。ノアがですね、600歳の時のお話です。600歳の2月17日から雨がザーッと降り始めるわけです。で40日間降り続けて、それからさらに40日間大洪水はどんどんどんどん止まらず、ついにですね、世界中の高い山もみんな水の中に浸かってしまったわけですね。でノアたちはどうしたかというと、大きな箱舟、あそこにですね、入り口のロビーのところに箱舟の模型があります。こんなだったんじゃないかなという模型ですね。でその中にですね、人間は8人、動物がですね、何百匹もいるわけ、何百匹もっといるかもしれませんけども、ちっちゃいのから大きいものまでですね、いっぱいいた、キリンとかゾウもみんないたわけですから、大変な量だったと思います。その巨大なですね、箱舟が、この大洪水の時にぷかぷかと浮きまして、ずっと漂流して、で、150日間、約5ヶ月間ですね、水は増え続けていくと、その後ですね、雨が止んで洪水が収まって、だんだん水が引き始めます。そうするとですね、プカプカ浮いていた箱舟がガターンって、今のアララテ山といいまして、トルコにあるんですけども、標高が6000メートル以上あります。6000メートル級の山に、頂上に、着陸地っていうかですね、そこにとどまりまして、そしてどんどんどんどん水は減っていくわけです。でも簡単には引かないので、ゆっくりゆっくりと引いていくんですけども、ついにですね、ノア601歳の1年後の2月17日に地面が全部乾いたことが分かりまして、みんなでですね、みんなでというか動物たちが主ですけども、ダーッとみんな話すわけですね。そして外に出て礼拝を捧げて、そしてこの九章に入るわけです。先ほども言ったように、ノアと息子たち3人それぞれみんな奥さんとですね、4組のカップルになりますので、8人の人間ですね。それで、今言ったようにですね、この8章の最後の方にですね、ノアは主の8章の20節にノアは主のために祭壇を築きって書いてあるんですけども、礼拝をするわけです。神様ありがとうございますって、ね、それその時に神様が言われたのが、21節からですね、続いていくわけです。で今日の9章の2節からですね、神様が続けて彼らに言われたのが、埋めよ増えよ地に満ちよ野の獣空の鳥とこう続くわけですね。でこの言葉を読んだらですね、あ、これって読んだことあるなと思う。これはですね、神様がこの世界を作られた時に言われた言葉なんです。創世記の1章の28節にですね、同じような言葉が出てきます。創世記の1章の28節に、 神は彼らを祝福された、神は彼らに仰せられた、埋めよ増えよ地を乱せ地を従いよ海の魚空の鳥地を這うすべての生き物を支配せよ、まあ、この後もまあもうちょっと続くんですけども、食物のことも出てきます。この後ね、食べ物を与える、ね、食べ物にこの草や木の種や草を食べたらいいよっていうことも言われるわけです。つまりノアのスタートは天地創造のスタートと同じぐらい大切なスタートになったわけです。ところがですね、こう読んでいきますと、この一章の中にはなくて九章にはあるものが出てくるわけです。で、それは何かというと、まあ、細かな言葉遣いじゃなくてですね、テーマとしてなんですけども、九章の四節にこういう言葉があるんです。しかし肉はその命である血のままで食べてはならない。この九章の四節から七節までが、九章の四節から特に六節までが、四五六が創世記の一章にはない言葉ですね。肉はその命である血のあるままで食べてはならない。急にこの言葉が出てくるんだ、驚く。なんでこんな言葉が出てくるんだろうか。これは当然ノアの洪水が起こる前の人々がしていたことですよ、ね、だからノアたちにもこれはやっちゃダメだよ、これからもやっちゃだ、これからはやっちゃダメだよ、ね、いやそんなこと言っても血がこう滴るようなものって食べたことあるみたいなね、まあ、多分これはどういうことかよくわからないんですけども、何かこう宗教に関係してたんじゃないかと思うんです。取り立てて血と肉は一緒に体の中に入れるべきだという、そういう教えの宗教が当時流行ってたんじゃないかと思うんですね。だからなんかこう肉を食べてたらそこにこう血が混じってるとかじゃなくて、肉も食べるし血も飲むという、そういうですね、食生活と宗教がノアの時代、これが一般的だったんじゃないか。そして神様はそれはやっちゃダメだと、つまり人間は血を飲んではいけないということを、なぜかというと、これはいろんな理由があると思うんですけども、神様はそこにはこの命である血のあるままで食べてはならないと、それはやはりこの人間が手をつけてはいけない部分なのだということを言われていると思うんです。ただそのはっきりとした理由というのは今の私たちには完全には分かりません。ただ問題はですね、その食生活で血を食べるかどうかという問題よりも、その後に続く5節と6節の方が重要なんです。血というものにはその人の命がそのまま含まれているんだけれども、ここにですね、私はどんな獣にでもそれを要求する、血の値を要求するというふうに言った後に、これはまあ食生活に関係することなんですが、その後にですね、こちらの方が重要なんです。人にも兄弟である者にも人の命を要求する。これはですね、人の、血を食べてるというか飲んでるという意味ではないです。そうではなくて、人の血を流す者は人によって血を流される。つまりここで言ってる問題は殺人のことなんです。創世記の一章にはなくて、ここに出てきた一番最初に出てきたことは殺人をしてはいけないっていうことなんです。それはノアの時代に殺人というものは非常に多かったからです。軽んじられていたからです。だからなぜ人を殺してはいけないのか、それはいろんな理由が私たちは持っているかもしれませんが、聖書では非常にはっきりしているんです。人をなんで殺してはいけないのか。それは動物は殺してもいいんですよ。殺して食べてもいいことになっているんです。じゃあなんで人間だけは殺してはいけないのか。 人だけ、人間だけは神の形に作られている。この一点において人間は人を殺してはいけないということを聖書は明確に私たちに教えるわけです。神の形という問題は、まあ、これはものすごくいろんな意味があるわけなんですけども、でも神の形というときには、人間というのはそのぐらい大切だということです。神様と同じぐらい人間というのは大切なんだ。そういう意味です。だからそんなに大切なものを殺してはいけない。人の価値というものは神様と同じような価値があるんだ。だからその人間を殺してはいけない。でも考えてみれば、この洪水によって神様は自分の力で神の形である人間を8人を残して滅ぼしたんです。これは大変な神様の痛みだったんです。そのことは決して忘れてはいけないことです。そしてこのテーマはこの後も続いていくんです。神様はこの8章の21節で、人は神の形であるにもかかわらず、21節にもう一個正反対のベクトルを持っているわけです。21節、主はそのなだめの香りを嗅がれ、主は心の中でこう仰せられた。私は決して再び人の家にこの地を呪うことはすまい。人の心の思いはかることは初めから悪であるからだと。人の心の思いはかることは初めから悪だ。二つあるんです。神様の形であるという価値と、それからその中にある心はいつも悪いことしか考えない。そして神様はノアの洪水の時にはその悪に対して裁いて、その神の形である価値を犠牲にしたんです。でももうこれはしない、もう神様としてできないことです。これはもう絶対こんなことはもうできない。神の形でありながら悪を思いはかるのが人であり、人の現実です。私たちの現実なんですね。しかしそれに対して神様はもうその悪のために人を滅ぼすことはやめようって決めたんです。神の形であるその価値の大切さを守ろうって。だってどっちかを選ばなきゃいけないわけです。それで祝福をしようと9章で言ったわけですね。でもそれはですね、何でもかんでも祝福してあげるようじゃなくて、悪の中にいるというよりは、そこからですね、実は戻っていく方向に戻っていかなきゃいけないんだということが実はあるんです。それが神の形にふさわしく生きることをの中で神様は祝福しよう。実はそれがですね、実はここで神様一番言いたいことなんです。で、神様はもう絶対に滅ぼさないという約束を今しようと今心の中で言ったんですけども、それをですねノアに告げるわけです。8節、神はノアと彼と一緒にいる息子たちに告げて仰せられた。さあ、私は私の契約を立てよう、あなた方と、そしてあなた方の後の子孫と、またあなた方と一緒にすべての生き物と、鳥、家畜、それにあなた方と一緒にすべての野の獣、箱舟から出てきたすべてのもの、地のすべての生き物。つまりこのノアの約束は人間だけじゃなくて、キリンやライオンやゾウやですね、カモシカとか、そういった動物に対しても一緒に、もう動物に対してもこれから約束するよって言ってるんです。面白いですよね。人間だけじゃないんです、この約束は。それはどういう約束かというと、11節、私はあなた方と契約を立てる。すべて肉なるものは、さっきこの肉なるというのは人間だけじゃないですよ。もはや大洪水の水では断ち切られない。それは滅ぼされない。もはや大洪水が地を滅ぼすようなことはない。
大洪水でバーッとみんな動物たちが滅ぼされてしまうようなことはもうしないって。そしてですね、この約束のために、12節、私とあなた方およびあなた方と一緒にすべての生き物との間に私がよよ永遠にわたって結ぶ契約の印はこれである。つまり約束の印をあげようと、そんな約束本当にあったのって、いやいや約束はあったってことが分かるようにハンコを押そうっていうようなもんですよ。そのハンコというのは何かというと、私が地の上に雲を起こすとき、虹が雲の中に現れる。私は私とあなた方との間、およびすべて肉なる生き物との間の私の契約を思い出すから、大水はすべての肉なるものを滅ぼす大洪水とは決してならない。虹が雲の中にあるとき、私はそれを見て神とすべての生き物、地上のすべての肉なるものとの間の永遠の契約を思い出そう。こういうわけです。ね、神様が忘れるはずありませんから、それは私たちが神様がそういう約束をしてくださったんだということを忘れないために虹をこれから神様がくださるという意味なんですね。この約束は条件がないんです。人間がイエス様を信じたら滅ぼさないよとか、教会に行くようになったら滅ぼさないよとか、いいことをしたら滅ぼさないよとかね、お金をちゃんと貯めたら滅ぼさないよとか、ちゃんと勉強したら滅ぼさないよとか、そういう約束は一つもないんです。そういうことをしなきゃダメだよということは一つも書いてないです。だって動物も含まれていますから。だって動物にね、なんか条件つけられますか？こういうことをしたら滅ぼさないよみたいなね。だからこれ動物だって好きなように生きていると思いますけれども、その動物も含めて滅ぼさないって言ってるわけですから、みんな滅ぼさないって言ってるんです。一方的な約束です。考えてみれば、これなんかなり難しい、ちょっと理解しがたい約束ですよ。悪をもって生きるにもかかわらず、滅ぼさないって言っているようなもんです。なんかもう多分皆さんね、いや、地獄へ行くんじゃないかとか今思いがきながら言ってると思うんですけども、それはもうちょっと先の話なんです。今はですね、こう地上での話を今してるんです。地上での話。ね。考えてみれば、今これ洪水の話ですから、洪水で滅ぼさないって言ってる話ですから、死んだ後に地獄行くか天国行くかという話は今ここではしてないんです。洪水で滅ぼさないということは、今この地上で私たち生きている限り持ってる悪によって神様は滅ぼさないって言ってるようなもんです。聖書がそういうふうに言うわけです。神様はその約束をするわけです。人間の、こんな人間のありさまに対して神様は怒らないのだろうかということは、自分に対しても人に対しても私たちたくさん持ちます。いっぱい持ちますよね。でも神様はこの約束を永遠の約束とするっていうんです。まあ、水で滅ぼさないっていうのが、まず他の滅ぼし方もあるんじゃないかという意見もあると思うので、私はあまり詳しいことはわからないんですけども、しかし、確かに私たちは、いろいろな悪に対して神様の裁きを、あんなことをしてんだったら天罰が起こればいい、あんなひどいことをしてるんだったら天罰が起こればいいとか、いくらでも世界中で起こっています。もうそれは山のようにあるでしょう。それは戦後の歴史の中で、戦後の時代の中ではどれだけの人たちが大量殺戮で殺されてきたのか、民族紛争の中で殺されてきたのか、テロの中で殺されてきたのか、そういった事件を聞くたびに天罰が起こればいいと思うのに、その首謀者たちはほとんどの場合 権力の中で温存されて長寿を全うしてるんですよ。カンボジアだってそうです。どこででもそうです。なんで天罰なんか起きないのだろうかっていくらでも思いますね。それ現実です。なんで悪が栄えるんだろうか。その時に私たちは虹を見なきゃいけないんです。神様は滅ぼさないって約束したじゃないか。地上でそういうこれだけの悪があるにもかかわらず、ブワーッと、おそらくあの悪はノアの箱舟の時の悪よりももっともっとひどいと僕は思います。でもそれは神様がいないのではなくて、神様が人の心の思いはかることは初めから悪であるというその現実を分かっていて、あの約束の中で大洪水をとどめているからなんです。というふうに私たちは虹を見て考えるしかないと思うんです。そしてまた自分自身について言っても、こんなに悪いこといっぱい考えてて、こんなに悪いこといっぱいしてるんだから、必ず私みたいな人間は天罰が来て当然だ。表向きはこんなにいいふうにしてるけれども、いや僕のことじゃないですよ。ね、皆さん、ね、表向きはなんか良さそうに見えるけれども、どうですか？天罰が来たら、生きて帰れますか？お家まで。って隕石が落ちてくるんじゃないかと。私いつも結構なんかちょっとこうね、真面目に考えるときありますよ。隕石落ちてくるんじゃないかとね。鳥の糞とか落ちてくるときありますよね。バシャーとか言ってね、詐欺の糞ってひどいんですよ。シャワーみたいに落ちてきますからね。うちの家族で一人落ちてきて、なんかすごい状態になって帰ってきた子いますけれども、それを天罰とは言いませんよね。それはたまたま上空を詐欺が通過しただけの話でね、それは偶然とは言いませんから、何かのきっかけ、何か考え直すことあるんじゃないのとは思ってもいいとは思いますけれども、でもね、天罰があるかどうか分かりませんけれども、でも神様はここで滅ぼすことはしないって、大洪水はもうしないっていうふうに言われたんです。だから私たちの人生にもそれはあるんじゃないかなと思います。でもね、いやー、こんなことしてるんだからっていつもビクビクしてるときに、いや、虹を見なさい、神様はあなたが悪いこと分かってるけれども、とりあえずですよ。とりあえずの話ですよ、今言ってるのは。とりあえず滅ぼさないからっていう話ですよ。間違えないでいただきたいのは、とりあえず滅ぼさないだけの話です、今言ってるのは。ね。だから天国とか地獄とかっていう話になったら、もう全然違うんですけど、とりあえず生きてる間は、すぐにはあなたがね、悪いことしてるから、じゃあここでバーって水に流すとか、そういうことはしません。ね。だから事故で亡くなる方、いろんな方はありますけど、それを、天罰だというふうに考えてはいけないんです。いいですか？ね。震災の時にそういう天罰論が常に出るんです。決してそういうことは考えてはいけません。ね、それは聖書の中に出てこない発想です。ね、それは いろいろなところありますよ。コラの人たちの問題とかいろんな時ありますけれども。でもそれとこのノアの箱舟の話とは少し違うと思うんです。あれはどうだ、これはどうだっていうとキリがありませんから、そういうことにこう、なんていうか、とらわれるよりは、むしろ神様は、ここで、思いはかることが悪であることが分かった上で、神の形に作られた私たちの尊さを守ろうとする、その道を選んだということなんです。これがなかったら、私たち誰も生きていくことはできないでしょう。動物だけの世界になるでしょう。動物はどういう罪があるか分かりませんけれども、ね、 じゃあどういう世界を神様は私たちに期待するかとか、じゃあ許してくださったり、どういうふうにして許したのかという問題をですね、実は9章のノアの箱舟以降の話として一番最初のエピソードがこんなエピソードなんですね。ノアの子供には3人いたんです。セム、ハム、ヤペテという3人の子供たちがいました。で、その子供たちの話なんですが、20節、9章の20節。さてノアはブドウ畑を作り始めた農夫であった。ノアはブドウ酒を飲んで酔い、天幕の中で裸になっていた。カナンの父ハムは父の裸を見て外にいる二人の兄弟に告げた。それでセムとヤペテは着物を取って自分たち二人の肩にかけ、後ろ向きに歩いていって父の裸を覆った。彼らは顔を背けて父の裸を見なかった。ノアが酔いから覚め、末の息子が自分にしたことを知って言った。呪われよカナン、兄弟たちのしもべらのしもべとなれ。また言った、褒めたたえよセムの神主を、カナンのは彼らのしもべとなれ。神がヤペテを広げ、セムの天幕を住まわせるようにに住まわせるように、カナンは彼らのしもべとなれ。セムというのは子供のカナンの名前で呼ばれていますけれども、ここにですね、ノアの箱舟以降の人間の悪に対する神様の扱い方、向かい方というものをこのエピソードに見ることができると思うんです。それはこのカナンの父であるハムが、父の裸を見て二人に兄弟に告げたというのは、おそらくお父さんがあんな格好して寝てるぞって、見てこいよって言ってバカにしたわけですね。その思いはかる悪に対して神様は、それに乗らなかったセムとヤペテを祝福するわけです。褒めたたえよセムの神主を、褒めたたえよ、ね、神が、ヤペテを広げて二人を褒めたたえる。しかし悪を試みたハム、その子供であるカナンに対してはどうしたか。もちろん洪水で滅ぼすことはしませんでしたけれども、カナンよ、お前たちは二人の兄弟のしもべとなれって言ったんです。滅ぼさないけれどもしもべとなれって、滅ぼさないけれども自分のしたことの中にある悪を神様は決して放ってはおかない、そのままにはしておかない。でも、いや、これは罰じゃないかと思うかもしれない。私はそうじゃないと思うんです。むしろ人に仕えていくという道を与えていくということは、もう一度あの神の形に戻っていく道を神様はこのセムじゃなくて、ハム、そしてこの子供であるカナンたちに取り戻していくように、人をバカにするんじゃなくて、人に仕える道とは一体どういうことなのか、そこであなたに与えられている神の形が取り戻されていくように。私はそういうふうにここを読みます。それはこの9章が神の形というものを大切にしているからです。神の形というのは、もちろん私たちが神様ぐらいの価値があるということと同時に、神様の持っているものを私たちも持っているということなんです。神様の中にあるものは私たちの中にもあるってことなんです。でもそれが、それにもかかわらず悪があるために私たちはそれによって生きていくことができない。でも、とりあえず許してあげるから、神の形がに向かって生きていけるように、時間的な余裕をあげるよってことですよ。とりあえず許してあげるから、あなたの悪に対して許してあげるから、神の形に向かって生きていけるように、取り戻せるように生きていきなさい。それがあなたのこれからの生涯の課題ですという意味です。ルカの福音書の7章の36節、新約聖書のルカの福音書の7章の36節。 ちょっと読みます。ルカの福音書7章の36節、さてあるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、そのパリサイ人の家に入って食卓に疲れた。するとその町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、泣きながらイエスの後ろで御足のそばに立ち、足で涙で御足を濡らし始め、髪の毛で拭い、御足に串付けして香油を塗った。イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、この女がもし預言者なら、自分に触っている女が誰で、どんな女であるかを知っておられるはずだ。この女は罪深いものなのだから、と心密かに思っていた。するとイエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがありますと言われた。シモンは先生お話しくださいと言った。ある金貸しから二人の者が金を借りていた。一人は500デナリ、もう一人は50デナリ借りていた。彼らは返すことができなかったので、金貸しは二人とも許してやった。では二人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるでしょうか。シモンが余計に許してもらった方がだと思います。イエスは言った。あなたの判断は当たっています。そしてその女の方を向いてシモンに言われた。この女を見ましたか。私がこの家に入ってきたとき、あなたは足を洗う水をくれなかったが、この女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、この女は私が入ってきたときから足に口づけしてやめませんでした。あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、この女は私の足に香油を塗ってくれました。だから私はこの女の多くの罪は許されていると言います。それは彼女が余計愛したからです。しかし少ししか許されないものは少ししか愛しません。そして女にあなたの罪は許されていますと言われた。すると一緒に食卓についていた人たちは心の中でこう言い始めた。罪を許したりするこの人は一体誰であろう。しかしイエスは女に言った。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。この場所の細かいことは少し省きたいと思いますが、罪深い女というふうに呼ばれていた、軽蔑されて嫌われていた彼女がイエス様のところに行って香油を塗る。このこと自体はよく行われていたことなので、それに対してパリサイ人は何も咎めることも驚くこともしませんでした。しかし彼らが驚いたことは、こんなに人々から嫌われるに値するような人がイエス様にこのような最大の敬意を表すようなことをする。イエス様が本当に神様としての力を持っているんだったら、この彼女がどれほど汚らわしい人間であるかを知ってどかすだろうと、そういうふうに思ったわけです。しかしイエス様はここで、今そんなに言っていることは分かりやすいと思いますので、イエス様は彼女に、罪深い女性のその彼女がやってきたことに罰を与えるためにここに来たのではないっていうことです。そうではない。彼女にその罪を許すために来たっていうことです。あなたの罪は許されています。そのことを彼女に言うためにイエス様はここへ来たんです。彼女はこの自分の罪を許してくださる方だからこそイエス様に最大の感謝を表したんです。順番が違うじゃないかって、それはそうじゃない。聖書の書き方はそうではありません。彼女は許されていることが分かったから、彼女は最大の感謝と敬意を表した。そしてイエス様は、あなたの罪は許されています、そして安心していきなさい。当然イエス様は彼女がどんな生活を今までしてきたのかよく分かっていました。でもその罪を私は許してあげるよ。だから安心していきなさい。あなたには新しい人生を始めてほしいんだ。それはあなたの中に与えられている神の形が再び取り戻されていくような人生をこれからやっていってほしい。あなたの罪は私が許したから。それはイエス様が、彼女が余計に愛され、許された人は余計に愛するという言葉によって、彼女が イエス様に向かってイエス様の言葉に従って生きていくようになることを表しているんです。愛するということは、この神の形にを取り戻せるような生き方をこれからはしていくという意味なんです。神の形を取り戻すチャンスを安心して生きなさい。ノアの洪水の時にはカナンに対しては、使えることを通してあなたは神の形を取り戻しなさいと、そしてそれがあなたの生涯の課題になるだろうと言われましたけれども、イエス様は彼女の罪を許す、ノアの洪水の時には罪を許すのではなくて、とりあえず滅ぼすことはやめておくということしか言ってないんです。しかしイエス様は、あなたの罪は許されました、それはとりあえずの話じゃないんです。あなたの生涯ずっとあなたの罪は許されていく。それだけじゃない、あなたの本当に神様の前の裁かれていくべき罪は、私が全部背負って十字架にかかり、あなたの身代わりに刑罰を受けて、神の呪いを全部受けるから、あなたは永遠に許されたものとして生き続けていくんだから、安心して生きなさい。とりあえずじゃないです。ノアの洪水の時は虹を見上げて、とりあえず 悪を行っている者たちもそのまま生き続けていくという神様の憐れみと恵みを確認してきなさいと言いました。しかしイエス様は虹を見なさいとは言わなかったんです。私の十字架を見上げなさいと言ったんです。それは虹よりもはるかに大きな意味を持ちます、ね、虹を十字架を見上げたものが、あのモーセが聖堂の蛇を掲げたのと同じように、見上げたものは生きると言われたように、私たちにそのようにイエス様は罪を許すためにここへ来た、あなたの罪を許すために、そのイエス様の招きと、そして私たちはだからこそ神の形に向かって生きていく、その生き方の中に招かれているのだという、その私たちの生きている意味をここで答えていきたいなと思います。お祈りいたします。主なる神様、悪を抱える私たちに対して、ノアの洪水以降、あなたはそのことによって滅ぼすことはしないと、大変な恵みを私たち自身のそれぞれの人生にお与えになりました。しかしなお私たちはこの人生とともに、この罪を本当に許してくださるイエス様が来てくださったことを、この聖書によって知りました。どうぞあの女性がイエス様に感謝を表して新しい人生を歩み始めたように、私たちも自分が自身が悪を抱えたものであるにもかかわらず、イエス様がその十字架によってその罪を許してくださり、あなたの罪は許されたと言ってくださる、そのイエス様を見上げて、どうか与えられている神の形をますます輝かせていくことができますように導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。